かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
すいません、どうぞ。
いえいえ
なんでここもうね、はい、長い間番組やってるのまさかここでお見合いするとは思わなかったですね。
変なタイミングで入っ
ちゃった。いえいえいえいえ、じゃあ先にゲストのご紹介を。はい、ね、はい、今日はですねオープニングからゲストにお越しいただいております。経済アナリスト増井真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はあらゆる業界を徹底分析してきた増井さんに、これから注目の業界セクター、そして関連する注目銘柄をじっくりと伺っていきます。どうぞお楽しみに。さあそして大和さん、
いやただですね、後輩がなんか投資始めたいらしくて、投資の学校的なとこに行ったら坂本さんっていう人の話を聞くといいよって言ってたらしいんですよ先生が。
すごい人とやってますよ山本さんって言われたんで。
いや坂本さんって何人か、もう一人いるんだ。
いやいや B コミさんだよねって言って、このラジオも聞いてたんで、
はい、ありがとうございます、
すごいすごい。
先生が聞けって言ってたらしいんで、
まあ、むちゃくちゃなことは言ってないと思うんで、はい、そうですね、面白くないかもしれないですけどね。
いやいやいやいや、
あと上から耳が痛い話もさせていただきますので、ね、まあ、そういうキャラなんでよろしくお願いしますね、
は
い、
今週はね相場がちょっと荒れておりますので、そのあたりの解説もこの後じっくりとしていただきたいと思います。そして増井さんには今注目の業界に関して具体的な銘柄も挙げつつ、この後たっぷりとお話伺っていきます。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄からも受け付けています。また今日増井さんにたくさん資料お持ちいただきました。そちら番組ウェブサイトにアップしておりますので、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返っていきます。今週の日経平均株価ですね、終わり値28,084円47銭、今日大きく上昇したんですけれども、まあ、週の半ばでは28,000円を割り込む場面もあったということで、なかなか荒れに荒れた1週間でした。騰落率で言いますと先週末に比べてマイナス 4%、 下落幅は1,273円35銭でした。なかなかに厳しい下げとなりましたね。
そうですね、いつものですねパターンだと、ああ 28,500円で買っとけば戻るんだろうみたいな人が結構いて、あれが3回ぐらい確か止まってるんですよね。だからそこで買った人が抜けたらないかということ で週末も抜けているという形だったんで、ちょっと取り残されちゃった人がいたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、この理由をですね、簡単にお話しすると、まあ、3つぐらいあるのかなと思ってまして、まあ、この、時系列にもなるんですけど、まあ、最初は、実際この、まあ、テーパリングの話がね、ちらほら出てきて、まあ、これはもう皆さんね経験長い方は、リーマンショックの後とかもですね、このテーパリングっていう言葉が出てくるとですね株価ぶっ下がると。で実際のところテーパリング始めたり利上げを始めるとですね株価が上がるというわけのわからんのがずっと続いてきてですね、それはなぜそうなるかというと準備が進んでいると、いうことなんですね。なのでもうそろそろ売らなきゃいけないんじゃないかと、さっき山本さんからの質問ごめんなさいねもらったんですけど、はい、売らなきゃいけない人がいるからなんですかっていう質問をですねいただいたんですけど、実際のところ売らなきゃいけない人は確かにたくさんいますと、持ってるからね株をね、債券の金利が低いから株をたくさん買った人もいたわけですから、どっかでこれを出口で出なきゃいけないと、いうところで出口がイメージされるとやっぱり みんなびっくりするよねと、いうのが、まあ、一つのポイントだったのかなと思ってます。で、まあ、それでですね、まあ、関係あるところで、まあ、CPI がですね、まあ、物価ですね、簡単に言えばね、まあ、これが予想以上に、まあ、上昇していたと、いうことですね。で、物価が上昇したこれ、初心者の方とあんまりその株式しか見てない方いらっしゃるんで、簡単に言うと、物価が上昇してしまうと、それを抑えるために金利上げなきゃいけないんですよという、まあ、簡単な話に今日はしときますけど、そうすると、まあ、金利がね、上がってしまうので、株式厳しいよねと、なりまして、この金利が低いから結構その物色されていた、グロス株という、うん、まあ、成長株ですね、まあ、こちらの方が、はい、ちょっと金利の上昇が厳しいぞということになって、調整を主役になったと、うん、いうことなのかなと思ってます。で、まあ、最後にですね、この決算を、まあ、米国の決算特にですね、総括すると、すごく良かったと思うんですよ。
はい。
で、実際のところ、その、開示前から、今期の、業績予想が 10% 上がったんですよ。だから開示して、それを、19のね、業績を開示して、うん、まあ、今年の業績がアジャストしていくと、これが 10% ぐらい上がったんですよ。ということは、やっぱ今年は、まあ、期初に想定したより、もっと儲かるぞ。まあ、期初というか、もっと言うと、決算発表前から 10% 上振れしたんですよ。ということは、株価も最低でも 10% 上がらないとおかしいよね、と、うん、いうことで 10% なんか全然上がってない。ということは、この業績予想っていうのは、織り込まれていたんじゃないか、ということになるんですね。で、その中でいいぞと思って買った人が、やっぱりその、なんだこれ上がんないじゃないかということでぶち投げたりとか、するような投資行動も出てきましたから、まあそれが、そのさっきの、一番から話したその CPI の話もそうだし、
はい、
まあそのグロス株とかすごく上がってるから利食わなきゃいけないとか、うん、まあ高値で買った人投げないといけないという形になるので、ちょっと売りが殺到したというのが米国の流れなんですけど、じゃあ米国以上に下がってる日本株は何なんですかと。いう話になるんですけど、まあ、これに関しては、まあ、日本の業績があんま良くないかもねっていうのが、まあ、かなり今日も集計ができるんですけど、まあ、来週は集計この時間持ってこようかなと思ってますけど、あとは、日経平均の EPS 過去最高ですかっていうコメントの質問あるんですけど、これ、そうそう、特別益が多分、ソフトバンクの乗り方とかあるので、
はい、
まあ、それでちょっとずれてるっていうのはあるかもしれません。ただ、トヨタは、相当良かったですよね。
株価もね、反応してましたね、プラスの方に。
だから1割トヨタじゃない。だから1割前後、弱かな。は多分、前期の業績はトヨタだと思いますね、はい、でソフトバンクもっていうことになると、だその特益含めた部分で最高益に近づくっていう、まあ、一応、まあ、そのメインシナリオじゃないけどシナリオ的にはあるかもねっていうところがちょっときたかもなというところに、
ただちょっと偏ってはいるっていうことですよね。
そうなんですよ。だからそれをだからちゃんと見て EPS だけ見て日本株いいじゃんっていうのが特益で、今期じゃあどうなのって減益だよねってなったとしたら、コロナであんなに厳しかった前期より今期が減益予想なのみたいになると、いやこれは買えんだろう日本株って、だ特益のいい悪いっていうのはあるんですよね。まあ、そんなのが ありまして、まあ、日本株っていうのはちょっとね決算物足りなかったのかもしれないと、いうのと、あとは皆さんもご存知の通り日銀のサポートがあまり入らなかったと、いうところがですね、まあ、この1週間できるだけ今日マセイさんも来てるんでコンパクトにですねお話したんですけどこれで話いけたんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、あとは決算集計しての業績をちゃんと見ると、それで外国人投資家中心に来週は買ってくるかどうかというのをですね、注視するというのが今週来週の見方じゃないかと思ってます。
ビーコミさんがこうずっと注目していたハイテクに関してですね、うん、こちらいかがですか。
そうですね、ハイテクはねめちゃくちゃ決算いいですね。もう強気で買っときゃいいんじゃないっていうところです。まあ、ただちょっと外部要因で、まあ、ぶらされてしまった部分があって、でここで、実際のところこのハイテク株って何を指すのかっていうのが楽屋でめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、
そうなんですよね、
みんなイメージが違って、で八木さんとかも朝の番組とかもやられてるので、
はい、
ハイテクって最近言うともう ガーファみたいな、
そうですね、そういうどうしてもやっぱアメリカの方にパッと、考えがいってしまって、そうガーファとか、はい、そういうこう、まあ IT 大手っていうところですか、うんうんうん、イコールとなってしまうような印象なんですけど、はいはい、なんかねさっきみんなで話してたら、うん、どうもそうじゃないらしいっていう
僕ら結構古い人間なんで言ってる、まあ、ラジオ日経聞いてる方もまだかなりそうだと思うんですけど昔からね、うん、いやハイテク株って言ったらいやこれ東京エレクトロンとかアドバンテストとかのガリガリ の半導体関係の銘柄がハイテクって言うだろうみたいなところだと思っていて、テックって言いますよね、そうで IT だとなんかそうね IT だとなんとなく分かるんだけどっていうところで、うん、いやハイテクの使い方は違うよねって思ったりするんですよね、はい、
ハイテクって半導体だろとか、
あそうそうそう、だから多分このポンポコタヌキさんも多分コメントいただいた方も昔からの方だと思う、そう思うんですよ、そうだからそこのねそのなんだろう認識の違いで実は投資チャンスが生まれていて、うん、僕は前回ハイテク株来るよって言うと来てたっていうのもあるんですけど、今回もまあそのグロス株のそのグロス今度グロス株ってじゃ
あそうなんですよ、グロス株ってなるとちょっと私 の認識では、うん、例えばそのマザーズ、うん、イコールグロス株みたいなところがちょっとあったりもするのかなと思うんですけど、
どっちかというと八木さんのパターンではグロス株っていうとガーファでしょっていう話になるよねでそうするとなんかスーパーグロス株とかいう人がいてこれどういう仕切りなんだっていう話にはなるんですけど、うん、だからこの定義が変わっていくっていうのは難しいんですが、じゃあなんて読むのっていう話だったりもしますからね、うん、だからこの辺で実は穴があるのかなと思うんですけど、ただまあ僕がまあ言っているハイテク株だからまあよくまあ東京エレクトロンのアドバンテストとかまあの中でもね結構その非常に今期業績の予想がやっぱいいんですよね、前期よりね、うん、要はチャレンジングな予想を出しているっていうことは、このコロナ禍で出しているということは相当やっぱりバックオーダー含めて見えてるんだろうなと、まあ、製造装置に関しては、まあ、その仮押さえ的な需要っていうのがあると思うんですけど、でもまあ、実際のところその仮押さえをしても結構よっぽど そのクラッシュがない限りは、まあ、ちゃんと多分納入はされると僕は思ってるんです、っていうのはやっぱり元々の半導体が足んないよねっていう話だし、よくあるその船みたいに、ね、何年かかけて作ってその間相場が悪くなっちゃって引き取りを何年かちょっと勘弁させてくださいみたいな感じでまあいうパターンもあるんですけど、まあ、そういうにはならないのかなと、やっぱり今食給なら来ない限りならないし約束ですからねそこはね、だと思うので、まあ、簡単には多分キャンセルはされないと思うし、まあ、と考えると今の今期予想ハイテクとまで言っちゃった、だから半導体関係の今期予想っていうのはやっぱりいいし、まあ、買える水準には全然あると思います。そうじゃないと去年何見てお前たち子供たちで何見て買ってたのって話になるわけじゃないですか特にね機関投資家も含めてね、だからここはまあこの弱い相場の中でも売られた後はやっぱ下に硬かったりしますんで、うん、まあここじゃないとりあえず、19決算が出るまでの攻めどころは僕はここでいいかなと思ってます、はい、
ただ半導体と半導体製造装置はどっちが、うん有望ですか？
あそうですね、製造装置はすでにやっぱり受注が乗っかってるから、うんまあ、それはいいよねってなんですけど、ちょっとでかいの作ってるのだと波がどうしても1929って出てくるので、
うん、そう1台売れたらすごいですね、
そうそうそう、まあ、それはしっかり、まあ、バックオーダー見てやればいいんですけど、うんまあまあまあ、ずっと出る材料系は僕は好きですね、うんはい、パーツ材料っていうのは結構狙いどころかなと思ってますけどね、はい、
一方で今週大変下落が目立ったその海運だったりガラス土石器、うんうん、石油石炭、はい、このあたりに関してはどんな見方されてますか？
そうですね、まあ、僕にはそのバリュー株の定義というのは、まあ、割安だからっていうんですけど、その株が上がってきたらバリュー感なくなってくんじゃんと、だからバリュー株はどっかで終わるんですよ、バリューが薄れてきたらね。だから本来そのもっと上がる銘柄が好きな人は成長株買うんですよ、だからグロースを買うんですよ、それどこ行くか分かんないし、だからその何年も先見てるわけだから分かんねえからとりあえず買っとけみたいなのもあるんですけど、バリューはそこが見えるんで、でまあ、そう考えるとさっき矢さんの質問良かったんですけど、結構その台湾株が下落したっていう話とかもあって、はい、あれ半導体だろって僕らの感じだと思うんですけど、うん、実は違うんだよね。
そうですね、中見てみるとね、海運だったりとか、うん、そのあたりが結構売られてるみたいで、
だからやっぱりそれもバリュー感がなくなってきたリーグなんじゃないっていう、まあ、とはいえその、まあ、値上げとか通ってるじゃないかっていう人も結構いるんですけど、でもそれは、まあ、結局今までかなり、ね、鉄とか安く抑えられてきた部分があるので、まあ、そこの打ち返しだと僕は思うし、まあ、2007年とかまでの、ね、相場を見てると、あ、まあ、全然海運とかもっとすごかったし、うん、まあ、船賃もそうだし船もそうだし足んなかったしって考えると、やっぱりそのバリュー株の限界がある ので、まあ、危ないよって話はずっとしたんですけど、まあ、今週一旦ちょっと頭を打った方ですけど、まだ高水準なんで、まあ、どうなるか分かんないですけど、まあ、その辺の、その主役交代の可能性っていうのは考えておいた方がいいんじゃないかなと思いますと、はい、いうところですかね。
あのコメントでスクロールのお話ありますかといただいていますが、今日用意してますので、この後
できれば、ね、
延長戦の方
で、
はいはい、じっくりしていきたいと思います。この後は経済アナリスト増井真理子さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ファミリーチキーマーケット情報局。
ここからは本日のゲスト、経済アナリスト増井真理子さんにお話伺っていきます。今回も業界分析のスペシャリストに、これから注目の業界セクター、そして関連銘柄伺っていきます。まずは前回の振り返りから参りましょう。前回紹介していただいたピックアップ銘柄ですね、こちら家具、オフィス家具、インテリア雑貨ということなんですが、7994の岡村ですね、こちら紹介したその2月12日終わり値が1047円でした。その後高値5月6日につけまして1419円まで上昇したということなんですね。
はい、はい、こちらはですね、4級に売上の半分が立つっていう会社なので、なので当時はまだ、ね、半分だったんですよね、3ヶ月前は。それで今回その残りの半分が、まあ、予定通りちゃんと乗って、まあ、それ以上乗ったかなという感じですね。
そうですね、
2400億ぐらい売り上げでした。
3月に基本寄ってきますからね、
はい、はい、
ちょっと季節性が出てるというところなんですね。
そうですね、はい、まあ、ちょっと今期はさすがにビルが減るので、う
ん、あ、はいはい、
階層の方の需要ですね、あと在宅のそっちの方を取り込めればというところでしょうか。
確かに確かに、
はい。
続いて3140ジャスタックのイデアインターナショナルですね、こちら終値935円の時にご紹介しました。今週ですね、5月10日1077円まで上昇しました。今日の終値1022円ということですね。こちらも順調な。
そうですね、はい、ここは6月決算なので、5月13日に産休が出て、で予想も、まあ、あの順調で、166億の今期の予想を立てているということで、プラス 9.1% の増収となる予定です。で営業も、10億営業利益が出るということになっているので、まあ、巣ごもりが一旦ちょっと落ち着くかもしれないんですけど、そんなに悪くならない予定ですね、はい。
ちょっと下げてる週なのにちゃんと上がってますよ。
そうそうそう、
めっちゃ下がってるじゃないですか、
これがちょっと不思議ですけどね、
じゃあ巣ごもりからちょっと一旦、じゃあどちらの今度はテーマを見ていくかということで、今日持ってきていただいたのが DX ということですよね。
そうですね、はい、ちょっと建設に絞ってみました。
建設 DX ということなんですね、
はい、まあ、
こんな
業界ないですけど。 DX ってどういうことですか？ DX っていう
DX はですね、デジタルトランスフォーメーションですね、でトランスが X で表現されることが多いので、はい、DX
なんですね。そうなんですね、そっちの言葉は聞くけど DX ってなんだろうって思いながら、
そうですよね、 DT でもいいかなと思うんですけど、
そこでね、そう
で、でもトランスフォーメーションを X で表すというので DX というふうに、
はい、
はい、使われているということで、中でも建設 DX ということですね、
はい、
これは、どんな点に注目されたんでしょうか？
これはですね、DX ってそもそもレガシーのシステムですね、負の遺産っていうのが足かせになっていて、これから新しい いいシステムを取り入れるのにすごくそれが邪魔になってしまうということで、それが持ってないところって建設なんですよね。少ないんですよ。製造業とか商社とか流通とか結構そういうのがレガシーが多くて、でその分伸びしろもあると。でこのリープフロッグって書いたんですけども、これはよく途上国で例えば固定電話が普及する前に携帯がもう普及してとか、そういうこう技術の何ですか、カエル飛びっていうんですかね、そういうのが起きるっていう時に使う言葉なんですけど、まあ日本よりも途上国の方が Wi-Fi がすごい整ってたりするんですよ。でそういうことが建設がやるんじゃないかなと思って、イメージ的に建設はちょっと遅れてたんですね。
まあ確かにいろいろ遅れてるって言いますね。
遅れてました。
人の手でいろいろ作っていくっていうのもありますよね。
そうなんですよ。もともとそのあんまりなんていうんですか、効率化しづらい業界で、労働集約的ですし、でそもそも2000年から10年ぐらいまで工事が減り続けたんですけど、その時業者が全然減らなかったんです。それで人も余ってたし、そんな改革のインセンティブなかったんですね。だけど今回はもうそうは言ってられないということで、DX 進めなさいってことになってるんですよ。
まあ、それだけまあ建設業界でも抱えてる問題っていうのがまあ、あるということですよね。はい、
これはですね、
技術者不足とかっていうの
が、技術者と技能者が2024年とか25年ぐらいから不足すると深刻になると。で、まあ、誰でもその熟練者じゃなくても施工ができるようにしなきゃいけないとか、若い人をもっと取り込んで、でイメージアップして、最近建設会社の CM とか結構ありますよね。
採用も兼ねてるんだと思いますけど、結構若い感じの CM が多いですね。
そう
です
ね、はい、そういう
元気というか、はい、
ところですね。でそのためにやっぱり生産性上げて、働き方改革も遅れてるので、そこを改善して、で快適に働いてもらわないと困るというところなんですね。
そんな中で切り札となっていくというのが、増井さん注目ポイント、こちらです。 ICT 研機ということですね。
はい、これは IT に C が足されてるんで、
はい、
インフォメーションにコミュニケーションですね。通信を足して技術ということで、でこれはですね、まずこう掘るときにこう人が立っててここまで掘ってくださいとかやったりするのとか、そういうのをする必要がなくなる。全部 3D データでセットしたら、その通り掘ってくれるんですよ。それでオペレーターもこれショベルを引くときに、この肘から手首の部分がアームっていうんですけど、それをこの左手で操作しつつ、この肩から肘のところはブームっていうんですけど、それを右手でちょっと上に上げないと、そのバケットがですね、円を描いてしまって掘りすぎちゃうんですよ。
その微妙なこの力具合を熟練をオペレーターがグググってやってるん
ですよ。しかも旋回したりとかですよ、他のレバーでやったりとかして、もうすごい難しいんですよね。でそれが ICT 研機だと、ちょっとレバーを、アームのレバーをちょっと動かせば、そのデータ通りにちゃんと動くんです。
これは増井さんが映ってました。
そうです、私の方には
。どの美人かと思いました。
これクレーン車に乗られたんですか。
これですね、ショベルです。油圧ショベル、ちょっと大きいもので20トンクラスなんですけど、
20トン、
まあ、そうなんですよ。6トン未満がミニショベルなんですね。でまあまあ大きくて、これだと普通のショベルだったら2000万ぐらいしますけど、ちょっと性能がまあまあいいやつ、ICT つけると、このコントロールですね、マシンコントロールっていうのがついてると倍ぐらいになっちゃう。
あら、4000万ぐらいです、
はい、お高いですね。
そう、それでやっぱりなかなか浸透しないんですよ、まだ普及が。 ICT 研究が
このデータって、じゃあ誰が打ち込むのっていう話もありますよね。
そうです、
これどう行われ
たら。これがですね、測量のメーカーが
やっぱり強い、やっぱそうなんですね。そしたらやっぱり建設コンサルだよねって話になるんですよね。す
いません、見込みさん VE と持っていき
ましたね。ショベル的なこう持ってき方したんですけど、ね、いやいやそうなんですよ。だから結局だから建設の前工程の仕事がたくさん入るわけですよ、あんまりその前工程って半導体の話ばっかりなんで、僕しかしないんですけど建設 の前工程がですね、うん、まあ、人と一緒にやらないところはできないんですよ、実際ってことですね。
次のスライドご覧ください、はい、それがですね、はい、測量から
実はね、
これが
ね、
までの効率化ということですね。
そうなんですよ。でこれはもうどこの部分の業者も、うん、ここを狙ってるわけですよ。フラットフォーマーになりたい、
ね、そうそういうの使わずにやりたいっていうのも絶対あるよね、うん、その、う
ん、なので ICT 研究の、うん、研究メーカーももちろん、うんうんうん、自前だけでは苦しかったりすると、うん、その後から出てきますけど、うん、トップコンとか、
そうね、
そういうところと使って、うんうん、もうなんか取り込んじゃうんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほど、うん、ICT 研究をうまく使うにも、まあ、それぞれデータだったり測量だったり設計計画などを作らなくてはいけないっていうので、
そうなんです、うん、それを測ったデータをそれで設計データに生かして、うん、そのまま ICT 研究にセットして、うんうん、まあ、ちょっとバケットの距離をちゃんと認識させて、それでできた時に工事が終わった時にそれをまた、うん、撮影して、うん、でその報告書があるんですね、うん、その当初の計画通りできましたかっていう出来型検査っていうのがあるんですけど、うん、それで、うん、あの一致したかどうかを照合するで提出っていうんですけど、その書類作成までを紙をなしにして全部スマホでできちゃうみたいな方に行ってるんです。
なるほど。
今までうまいオペレーターがやったらもう OK でしょみたいな紙みたいな人も絶対いたんです
よ。
それもだからまあ安定して自動でやってもらうと。
そうなんですね。
かなりじゃあ人員削減にもつながるんですかね。
もちろんそうですね。 あとやっぱり人が立ってるとやっぱり事故が起きちゃうんで、そういう人が周りにいなくなって、はい、安全っていうのとか、う
ん、たまにこけてね、潰れてなくなっちゃうとかいう話を、まあ、このこういう現場ないかダムとか結構ね、あの山深いとこだと結構聞きますよね、うんうん、
でこれは本当に車でいうとマニュアルからオートマになる以上に簡単になると思います、うんうん、
なるほど、
うん、まあ、私はできないですけど
ね。いやでも乗ってるのかっこよかったです。
すごいですよね。
で具体的な銘柄というのもラジオタイムのところでちょっとご紹介しましょう、はい、建設 DX 銘柄ということで、はい、3694オプティム、9702 ISB 7732トップコンということで、このあたりのそれぞれの注目点ですね、強みっていうのをこの後、はい、あの延長配信の方でじっくりと増井さんにはお話しいただきたいと思います。ここまで経済アナリスト増井真理子さんにお話伺いました。それではここで番組からお知らせです、うん、来週21日の放送で皆さんが気になる銘柄の決算について坂本さんが分析する新企画、決算銘柄ご相談ボックスをお送りする予定です、うん、そうなんですね。
そうなんだね、
はい、市場予想市場予想を下回ったけど好業績な決算や通期予想の控え時はどう捉えたらいいかなど、坂本さんに分析してもらいたい決算銘柄を募集します。番組ブログの投稿フォームもしくは YouTube のチャット欄コメント欄から銘柄名だけでも構いませんので、皆さんのメッセージをお待ちしております。
採用はロジックは何個か来れば書いてる方が採用されると思うんですけどね。ただ書いてるよりは、
ね、はい、まあ、できればそうですね、はい、銘柄名だけではなく、
そうそうそう、
お悩みも一緒に送っていただけたらと思います。悩み相談ですかね、うん、はい、ということで早いもんであっという間にエンディングとなってしまいました、
は
い、
早いね、これはいね、もうちょっと時間ある、大丈夫、
かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあこの後も増井さんにですね、延長配信で建設 DX 銘柄について一つ一つ詳しくお話を伺っていきますが、大和さん、
はい、
どうですか建設 DX。
いやいや、なんかあんまり難しいから分かんないかなって思ったけど、うん、やっぱりそういう重機の話とかを聞くと興味が湧いてくるし、うん、やっぱり一個一個こう業種が得意になっていくというか、うん、苦手意識がなくなっていくから勉強になります、
しかも増井さんのこう資料って絵もたくさんあるので、
はい、見やすいし面白い、興味を持ってしまいます ね、
はい、ぜひ皆さんのホームページの方にアップしてありますのでダウンロードして参考になさってください。出演者のご質問、投資に関するお悩みや銘柄診断してほしいなどなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォーム、または YouTube のコメント欄からお寄せください。ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和和孝さん、増井真理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。